のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、それを期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。皆様のお祈りを感謝します。先週はですね、県立 の、 精神病院の閉鎖病棟の方でですね、コンサートをですね行うことができました。で、先月6月は2回行くことができたんですけども、すごく神様はですね、こうそのところにいる方々に触れてくださいました。で、前回のようにもうたくさんの方々が泣き出したりとか、そういうなんか反応ではなかったんですけど、またちょっと症状としては重い方々の方だったと思う、その子だったと思うんですけども、自分の言葉でですね、すごく、心が癒されましたとか、あとそのもう一回聞きたいかアンコールしたいってアンコールをしてくださったりですね、いろんなそういう、反応というのがありまして、アンコールも歌うことができたんですね。で、本当に感謝でした。またすごく特にその職員の方々の中ですね、担当の方がこう前回も今回も一人ずつついてくださったんですけど、その方にすごく主が触れてくださってですね、すごい喜んでくださって、また次もぜひ来てくださいということを言ってくださいました。で、前回の担当の方もまたその玄関のところまで送ってくださってですね、なんかすごい喜んでおられて、なんかこうその喜びっていうのはこちらに伝わってきてですね、なんかすごくこちらも嬉しくなりました。で、本当に皆様の祈りを感謝します。で、いろんな今度は7月10日はですね、子ども病院に行くんですけども、いろんなこう困難の中にある方々に神様がこう、私たちが行かないとその方々はこっちに来ることができないというような方々に向けて神様がすごく働いてくださっていることをですね、感謝しております。また風邪の響きっていう名前がついてますから、その箇所にですね、それから顕著な癒しとか奇跡とか、それもこれ病院のコンサートやそういうことを通して始まってくるっていうことをすごい期待しています。きっと始まってくるきますので、備えはですねしていきたいなと思います。また次のちょっとお話も来ていてですね、もしかしたらまた新しい病院でのコンサートっていうのもですね、開かれてくるかもしれません。またぜひですねお願いしていただければと思います。はい。で、聖書にですね、神様はイスラエルの賛美のうちに住まうっていうふうに書いてあります。なので神様はこう賛美の中に臨在されるんですね。で、特にご自身を表されます。なので私たちがこうさっき礼拝しましたけど、心から神様を賛美し礼拝していく中で、神様は私たち一人一人に触れたり、一人一人の問題に触れたり、家庭や職場にこう触れていかれるっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。で、いつも思い出していただきたいと思うんですけども、そのヨシャパテの王の時の戦いなんですけども、大軍が攻めてきてですね、もう絶対絶命という時に、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるって、しっかり立って動かずに私の救いを見よって神様も言われてですね、で信号をしろって言ったんですね。で、その時にその預言者の言葉を信じて、神の言葉を信じて彼らは進んでいったんですけど、その時皆さん何度もお話ししましたけど、賛美するものですね、こう丸腰の人、向こうはその当時も世界最強の軍隊でですねこうやってきているのに、そのウシャバテたちは賛美隊をですね、賛美する者たちを一番前に置いてですね、最前線に置いて進んでいったんですね。それはもう勝ったということを、神様はこれ叩かれるから勝ったっていうのを持って、その信じてこう進んでいったわけです。で、普通だったらこう気違い沙汰なんですけども、ついにこの追い詰められてですね、気が狂ったかって普通は思うと思うんですけど、この賛美隊が感謝と賛美の声を上げ始めた時に敵が打ち破られてしまって、同士討ちになったりして全滅して、一本の矢も使わずですね、刀も使わず大勝利を収めることができたわけなんですね。で、いつもここをですね思い出していただきたいと思うんですけど、いろんなことが私たちの周りにこう許されて、特にこう リバイバルが始まったと語られている中でいろんなこう戦いも始まっていると思うんですけども、でもその中で、会社や家庭のところにおいてもですね、私たちがその一番困難と思う場所とか問題と思える場所で神様を賛美していくというのはすごく重要であるんですね。で、神様は一切の賛美のうちに住まうので、そこで賛美するときにこう大きな神の働きが起こり、逆転が起こってくるということをですね、いつも覚えて歩んでいきたいというふうに思います。ですから個人としても賛美し、そしてこう教会としてもいろんな神様導かれるところに賛美隊として出ていくということをですね、さらに成していきたいというふうに思います。それとあと賜物の働きというのはすごくこう重要であるわけですね。で、主の十字架はですね、神様にパウロ氏はこう神様に導かれてこう国分寺でスタートしたんですが、神様に祈り聞き従えることをこう祈ってですね、こう進めていったわけです。でその中で最初はですね、礼拝が終わるとですね、囲碁とか将棋とかですね、ボーリングとかですね、いわゆる国分寺、当時国分寺にありましたから、国分寺ランドとかですね、呼ばれていて、みんなこう楽しくこういろいろやってたわけですね、午後はですね。 でもその後でこの予言が始まりまして、でその中で集会を行いなさいっていうふうにこう言われたわけですね。でみんなが集会って言っても何していいかわからないということで、でも神様が示されたので、礼拝の後ですね、椅子丸くなってですね、こうみんなでこうじゃあ何やるかわからないから、ちょっと祈ってですね、神様何をしたらいいんでしょうかって祈り始めていったわけですね。そしたらここでみんなが聖霊のバプテスマを受けてしまって、別にこうパウロ氏が暗示したわけでもないんですけど、みんながそこにいた、ただこう、その当時ですね、その日曜日他にどこも行くとこがない人とかですね、いろんな人がおられたそうですけど、ただそこにいただけなんですけど、でただいただけでここ人全員がこう聖霊のバプテスマを受けてしまって、そこからちょっと言葉があれですけど、国分寺道場と言われているのはですね、だんだんその、いわば神様の働きをするようになって、海外選挙に行ったりとかですね、そこから示されることから、こう働きが大きく広がっていったわけなんですね。で神様に聞き従うということを求める中で、有限の賜物が開かれ、そして賜物の働きが大きくこう開かれていきました。でそこから今映画の部門とかいろんな部門が開かれていますけれども、賜物の働きを、ね、通して神様が終わりの時代の働きを進めていかれるということをですね、予言が特にポイントであるというふうに語られて、導かれているわけです。ですから私たちもさらに賜物を用いる、一人一人がですね、賜物を用いるということを成していきたいと思います。まだバプテスマを受けていない方は神様がこうくださるので、求めてですね、こうそれのバプテスマを受けていただきたいと思います。で個人的な祈りにおいても、こう異言で祈れると祈りが強められていきますので、いつも祈りなさいって言ってもなんかあれですよね、こう会社で計算してる時にこう言葉で祈ると間違えちゃいますし、その家庭で料理してる時にこの言葉で祈ってると手切っちゃったりなんかするかもしれないですけど、異言で祈るとですね、いつでも祈れるので、祈る、いつも祈る、大切に祈りなさいって言ったら異言を通してできるので、ぜひですね、求めて言っていただきたいと思います。今日またハワイからですね、ゆきさん来てくださってるんですが、今回その病気がですね、本当に癒されたんですけども、それもこう予言を通してこう強められたということをですね、明かししておられましたね。そして予言を通してはっきりとこうなんかこう心と体が強められていって、そしてまたその違うお医者さんにかかるということも導かれて、で違う病気だということが分かって、それで完全にこう癒されたということがありましたけど、本当にですね、私たち一人一人においても、さらに賜物の働きというのは非常にこう重要なポイントを持っているということをですね、覚えていきたいというふうに思います。はい。でそしてですね、今月は7月はですね、白馬キャンプパトモスチームがあります。パトモスチームは7月の14日から、21で、白馬キャンプは7月の28がプレーで、29からですね31があります。ちょっとその期間ちょっと不可能っていう方もおられるとは思うんですけど、導かれた方はぜひまた祈ってですね、 ていただきたいというふうに思います。こちらもどなたでも参加できる、パタモス、ね、海外選挙になっています。8月はカンボジアチームがですね使わされますので、これもどなたでも行けるうちでカンボジア個人に行ってですね子どもたちとこうすき焼きを食べたり今ですね海にあまり彼らは行けないんですけど一緒に海に行ってですね海水浴をしたりというスケジュールになっています。8月17から21ですね。これもどなたでも参加できます。今のところですね福岡からすでに佐々木副牧師がですね行くってことにカンボジアですねなっています。ぜひなっていただければと思います。あと福岡からも便が出るのでこれはすごくこう割と行きやすいまた値段も安いですね選挙になってますのでぜひ参加していっていただければというふうに思います。それではですね、子ども入ってきたと、あと、新聞が出てますので、ちょっとご覧ください。今週はその同性婚の権利についてですね、アメリカの連邦最高裁がそれを認めたっていうですね、だからこれを逆らうと、違憲になってしまうというですね、すごく大変なことなんですけども、やっぱり逆の反対の南部バプテスト連盟とかですね、反対を表明しているところもあるということなんですが、こうちょっと時代がですねすごく聖書反聖書反キリストの方にですねこう向いているっていうことをですね、こう見ることができます。またですね平牧師の昇天記念のことが九州 の、一面で載ってます。新興面で載ってますので見ていただきたいと思います。だから皆さんにですねパートナーの祈りミッションパートナーの方に祈っていただいたと思うんですけど旭川のですね北海道の、これ旭川だったかな、北アントビですかね、本間さんという方がですねがんが癒されてですねがん手術したんですけどがん細胞ではなくなってたってい こう不思議なですね膀胱全部取ったっていうことなんですけどもう壁まで突き破ったがんでもう抗がん剤で小さくならないと手術できないって言われてたんですけどそれを治って手術もしてそしてでもしたらがんが治ってたっていう不思議なですね証です。転移も全然なかったっていうことで、こう本当にこう不思議なんですね。先日も北海道の政界で証をしてくださったそうですけどぜひ見ていっていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思いますけれども、ですね、使徒の働きの9章、14章をですね、開いていただきました。で、ちょっと一節からまたお読みいたします。イコニオムでも2人は連れ立って、ユダヤ人の会堂に入り話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。イコニオムでもって書いてありますけど、これはなんでイコニオムっていうところに行ったのかというと、追い出されたわけですね。迫害されたわけです。アンテオケというところで、フィシリアのアンテオケというところで宣教をしていたんですけども、たくさんの人が救われるとともに迫害が始まってしまって追い出されたんですね。そしてイコニウムというところに来ました。ここはアンテオケから140キロぐらいのところということなんですね。だから、簡単に書いてあるけどありますけど、福岡からですね、長崎くらいまでこう歩いていったっていうことなのですごい大変だなと思うんですね。でも本当に当時はそうやってですねこう移動していったわけですね。で福音が述べ伝えられてきました。そして不思議なことにですね神様の方法っていうのは特に初代教会においてこう爆発的に神様の働きが開かれてこう人々が救われる、そして迫害が起こる、でまた散らされて別なところに行ってっていうんですね。どんどんそうやって迫害されて別なところ、迫害されて別なところに行ってどんどんどんどん福音が広がっていくっていうですね、そういうパターンを取っていったわけなんですね。なのでと神様の方法っていうのはですね本当に不思議だなっていうんですね。こう何でも順調にこう広がっていったんじゃなくて、迫害され別なところで、迫害され別なところで、で残った方々はまたそこでこう信仰が祝福されて、そこでまた働きが広がっていって、どんどんどんどん世界中にこの福音が述べ伝えられていったんですね。ですから言い換えると、悪いことを通してこう素晴らしい神の働きが進んでいったわけなんですね。でここで 先週見ましたけど13章の最後ですね、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと書いています。ですからいろいろ困難の中にありまた迫害で追い出されていったりしたんですけど弟子たち自身は喜びと聖霊に満たされていたわけなんですね。でどんな迫害もどんな問題も私たちを潰すことはできないんですね。そして、このその時この喜び屋と書いてあるように私たちもですねその、さっきイスラエルの賛美のうちに住まうとこう聖書に書いてあることをお話ししましたけども、どんな時でもこう感謝と賛美を捧げていくというのは重要であります。なぜなら神様が悪いと思うことの背後に素晴らしい計画があってそれを進めていかれるからなんですね。でここで大勢の人が信仰に入ってきました。ユダヤ人もギリシャ人もですね。そしてしかしですね、2節信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。で、悪意を抱かせるこう悪口を言ってですね、まあ、そういうことをしていったわけなんですね。まあ、本当にこういうその背後にサタンが働いているっていうことをですね思わせるわけなんですけども、しかしでもその中でもですねこう、彼らは引かなかったんですね。3節それでも2人は長らく滞在し主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ御恵みの言葉の証明をされた。しかしこの中でも2人はそのままそこに留まりですね、そして逆に大胆に御言葉を語っていったわけなんですね。で私たちがこの、ですね、神様のことを伝えるための基本というのはですね、こう語ることであるわけですね。だから語る語る語るですね、イエス様のことを証ししたり、福音を語るということが重要であります。ただ今はですねこのインターネットもありますし賛美もありますしカリスマの働きもあります。なので、まあ、当時もカリスマありましたけれどもそのようにしてこう神様が与える武器を用いてですねこう福音を伝えていくということがですねこう重要になってくるわけです。でも彼らは悪があってもですねめげなかったんですね。でどうしてかというとそのこの地方の人たちに、まあ、世界中ですけどこの地方の人たちに福音が必要だと思ったからなんですね。自分たちも救われてイエス様の恵みを受けてこの人たちにもこの救いの恵みを伝えたいっていうその願いがありました。神様からもですね。そしてもう一つは神様に信頼していたわけですね。どんなことがあっても神様共にいてくださるから大丈夫だっていうふうに彼らは神様に信頼していたわけなんです。でその中で、この彼らは大体にこう語っていったんですね。そして神様はその中で何をされたのかというと彼らの手に印と不思議な技を行わせ御恵みの言葉が証明をされたというの。神様はその印と奇跡を起こしてまた癒しを起こしてこの神様の言葉が真実であるということを表していかれたんですね。でそれは現代でも私たちも同じなんですね。この奇跡を通して癒しを通して神様が生きて働いておられるということを神様はですね神の言葉が真実であるということをこう世に向かって表していかれるということをですね覚えていきたいと思います。今こういうがんの癒しとかいろいろ始まっていますけどこれはほんの一部でこれからすごい働きなんですね。この奇跡がさらに起こってくるということを思います。またアフリカのですねこの、ガジマ牧師っておられるんですけどこれはどこの国ですかね。そこでは約300人ぐらいも死人が蘇っているそうなんですね。でそのことを通してこう爆発的に人々の救いが起こって今はその大統領も彼の教会に来ていてこう政治的なことも彼にこう祈ってもらったり聞いたりですねしているということなんですね。ですごいこの働きがですねこう起こってきています。でもそれはその神様が神の言葉が真実であるということを証明する、証明をしておられるんだということなんですね。でそのこととして多くの方々が主に立ち返っていきました。ところがですね4節を見ますと町の人々は2班に分かれある者はユダヤ人の側につきある者たちは人たちの側についたと。で福音というのはこう語るときにもう中途半端ではいられないんですね。信じますか信じませんかもうどちらかしかないわけです。でその時にこう 分かれていっちゃうんですね。本当に神様を信じ神様に従っていく人たちと、それを拒否し、またこの迫害していく人たちにこう分かれていってしまうわけなんですね。まあ、ですから御言葉っていうのはこう人をこう剣って書いてありますけど、本当に、こう私たちの心をこう切り裂いていくのであるということですね。そして6節、2人はそれをしてルカオニア町であるベステアとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けたとあります。でこのイコニオムっていうところにもいられなくなって、今度はルカオニアっていうところに行ったわけなんですね。でここも40キロ、そこからまた40キロあるっていうことなんでですね、当時は移動がすごかったかなと思うんですけど、でそこに行ってまた宣教をですね続けていきました。そこでですね8節を見ますと、ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の慣れた人で歩いたことがなかった。生まれつき足が歩けない人がいたんですね。ですから歩く機能っていうのはないわけですですね。ところが9節、この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。でこの人は足が泣いてしまっているんですが、これパウロの語ることは耳を傾けていたんですね。でその時に、この信仰が与えられていたんですね。で信仰っていうのはこう聞くことからって、信仰を聞くことから始まると聖書に書いてあります。なのでこうパウロが語っていく中で、彼はその足の施設の中に信仰が生まれていたんですね。イエス様が救い主であるということとか、イエス様はその全能の方であり自分も治してくださるっていう、そのなんて言いますか、こう神様に対する期待っていうのはですね、希望っていうのが彼の中に与えられていったわけです。そしてパウロはその時聖霊に示されて、この人には癒される信仰があるということを示されて、大胆にですね自分の足でまっすぐ立ちなさいと大声でですね叫んだんです。その時に飛び上がって彼が立ち上がっていったんですね。でもこれはその歩く機能がないわけですから、こう癒しっていうのは奇跡の範疇にですね入る、神様の技がですね起こっていったんですね。でこの時見る時にこの素晴らしい技が起こったんですけど、この時何があったのかというと、その足の人にも信仰があったということなんですね。ですから信仰は神様のこの恵みや力を通す管ですね、管と言われていますけども、このそれが信仰があるときに神様の恵みや力がそこに流れていくということをですね見ることができます。なので私たちも信仰をですね用いていきましょう。困難の中にあっても感謝と賛美を捧げるとかですね、全てのことを感謝していろいろ神様に求めて祈るとかですね、一つ一つこう信仰を用いるっていうことがですね重要となっていきますですね。また皆さんの中で誰か、なんかこう困難の中にある人がいてですね、でも神様がそれは解決するって言われたら解決するっていうふうにこう告白するとかですね、告白してあげるとか、ですね、その方に伝えるとか、神様、私たちがその言葉を信仰を用いるということが重要であ あるわけです。そしてパウロもこの、聖霊の導きに従ってですね、自分の足で立ちなさいと言って、その賜物を用いていたんですね。で神様は私たち一人一人の賜物を豊かにこれからさらに用いていかれます。なので、皆さんもですね、このぜひこの賜物をですね用いていっていただきたいというふうに思います。そして、それを通して神様、多くの方々が主に立ち返ってくるということをですね覚えていきたいというふうに思います。それで最初ちょっと忘れてしまったんですが、2人は連れ立ってって一節に書いてあるんですけども、当時こう神様はバルナバとパウロってこうチームで使わせていったんですね。で今でもそういう、こう面があります。でこれはチームと言えるかどうか分かんないんですけど、沖縄のですね、今長門牧師がおられるんですけど、ご実家は東京なんですね、まあ、江戸っ子なんですね。そしてそのお母さんがおられたんですけど、お母様は、江戸っ子なんですけど、こう、信仰的にはこう完全に拒否っていう感じの方だったんですね。でずっとこう一切そういう受け付けないっていう方だったんですけども、長門牧師結婚されて、そして奥様の妹である、静岡で牧会している人は谷口聖子牧師っておられるんですけど、 その方がまたそのお母さんとお話をするようになってですね、そうしましたらこうそのお母様がその聖子さんを気に入られてですね、それでこう仲良くなってしまって、で聖子さんを通してお母さんが救われちゃったわけなんですね。義理の妹を通してですね。で神様、私たち一人一人いろんな賜物を与えておられるんですが、私たち一人っていうよりもこうチームで、そして教会で神様ですね、私たちをこう用いていかれるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で思わぬ人々の賜物っていうのはですね、こういろんな面で霊的なものもありますし、実際的なものも神様を用いていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。あなたに信頼し、またあなたに従っていけるようにどうぞ助けを導いてください。私たちの助けを必要としている方々がいることを思います。私たち自身も感謝の助けが必要ですけれども、さらに全てのことを感謝し、また祈ること、また賜物を用いていくことができるようにさらに助けを導いてください。主はこの奇跡と技を成していかれる、御言葉の証明をしていかれることを感謝します。さらにこう主が導かれるところには大胆に踏み出していけるように、また人々に福音を伝えていけるように助けを導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を取りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をご指定と思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることを感謝いたします。イエスキリストの名によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、とアトピーとかこの花粉症とかアレルギー症状とお願いします。イエスキリストのその方々のアレルギー症状よ、イエスキリストによってその方々の力せん、で子供たちの病よ、イエスキリストによって子供たち一人一人の力せん、私は感謝をしていきなさいと称されます。私はあなたの感謝を通して大いなることをなそうと称されます。皆さん感謝します。今私たち一人一人触れてくださっていることをありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与えていってください。お願いいたします。耳のあり方と申します。イエスキリストとその方の耳の症状より正常な状態に答え、あらゆる症状のためにします。エスキスメって、このパニック症、またあらゆる症状の働きをエスキスメって癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝します。ではちょっと腰痛がですねある方にします。エスキスメその方との腰の痛みをその方々の力さ感謝します。エスさんのお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美いたします。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。感謝します。お座りください。お知らせをいたします。主語の違いをご覧ください。本日は恋愛バイブルクラス、単語のクラスを行い、休憩後に路上ライブに行きます、またどなたでもご参加できますので、ぜひご参加ください。それから7月10日日曜日、子ども病院においてロビーコンサートを行います、新しくですね、東区の方にできて移りましたけども、なんか今度ホールができているそうなんですね。ホールでできるなんかコンサートするそうです。それからブログの博多の街角と強い吹き飛ばせコンサートをご覧くださり、ご同行ください。それから7月2日、佐世保教会の山田牧師のお父様が昇天されました。お祈りください。お父様はですね、ご家族の関係で無識だったんですけど、お父様自身はですね、救われているんですね。というか最近なんかすごいこうこの地方の、その長男。